2022年12月1日木曜日、時刻は午前7時55分を過ぎたところです。大阪は、まあ、雲は広がってますけれども晴れてますね。今日1日まずまずのお天気のようです。昨日はねずっと曇りでしたね。で、まあ、夜夕方ぐらいからもうひんやりしてきて、でもまあ思ったほどそんなにもうすごく予報でね寒くなりますよって言われてたから、まあこちらも構えてましたけれども、まあそれほどではなかったかなという感じはします。今朝もそうですね。であんまり寒さも長く続かないようですよね。なんかちょっと長期予報っていうか新聞にちらっと載ってましたけれども、まあそれでも12月1日今日ね師走に入りましたね。まあカレンダーが12月で途切れてるからなんか新年も遠いように思いますけれども、もうすぐですからね。まあなんだかんだ言っててあっという間に過ぎていきます。まあその分今のうちにちょっと今年1年を振り返ってまあ来年に思いを馳せるといい時期と思いますね。まあ思いを馳せるといえばこの老子ですけれども、もう、まあ、もうなく終わりますが、今日は74章ですね。小池さんのこの74章はこのようになっておりますね。第74章、もし民衆が常に死を恐れないならば、どうして死刑によって彼らを恐れさせることができようか。もし民衆が常に死を恐れているのに、それでも返事を起こす者がいたならば、私はその者を捕らえて殺してしまうであろう。しかし誰がそんなことをしようか。もし民衆が常に必ず死を恐れているならば、常に死刑を司るものが存在する。もし死刑を司るものに代わって殺せば、それは木こりの名人に代わって木を切るに等しい。そもそも木こりの名人に代わって木を切るもので、自分の手を傷つけないものはめったにいないとなっておりますね。でこれまああの死刑を司るものという。ことについて小池さんはあのこのように中のところで説明してますね。死刑を司るものというのは、まあ、死刑執行人というよりももっと広く司法官全体を含むであろう。つまり法によって裁くことを言うのである。法によらずに自ら欲しいままに人を殺せば、民衆は死を恐れぬようになり国家は乱れる。この章はより法家的思想に傾いているというふうに、中のところに書いてますね。で最後のところのね、そもそも木こりの名人に代わって木を切るものでという箇所ですけれども、これについては中のところで木こりの名人というのは 小川たまきという人が、荘子について書いてるようですけれども、それをちょっと引用して、小川たまきは荘子の狭隻、巨匠の狭に石ですね、などを暗に指すように見えると。芸術と言ってよいほどの優れた技術を持つ人と宙に小川はしているということですね。で、小池さんはここで老子は理想的な手法感を念頭に思い描いているのであろうというふうに説明しておりますね。このそもそも木こりの名人っていうのは、老子は理想的な手法感を念頭に置いているというふうに、この著者の小池さんは中で紹介してますね。第74章。もし民衆が常に死を恐れないならば、どうして死刑によって彼らを恐れさせることができようか。もし民衆が常に死を恐れているのに、それでも変事を起こす者がいたならば、私はその者を捕らえて殺してしまうであろう。しかし、誰がそんなことをしようか。もし民衆が常に必ず死を恐れているならば、常に死刑を司る者が存在する。もし死刑を司る者に代わって殺せば、それは木こりの名人に代わって木を切るに等しい。そもそも木こりの名人に代わって木を切るもので、自分の手を傷つけない者はめったにいないということですね。これもちょっとね、今の中国のことをちょっと思いますけれども、さてさて、井筒さんはこれをどういうふうに訳してるかというと、こうなっておりますね。第74章。人々がもはや死を恐れないのであれば、人々がもはや死を恐れないのであれば、死によって彼らを恐れさせることなどできようか。もし人々がいつも死を恐れていれば、そしてもし統治者が悪いことをした人間を捕らえて処刑することができれば、誰があえて悪いことなどしようか。しかしながら、殺すことを職とする真の執行人が存在する。その執行人の代理で人を殺すことは、大工の巨匠の代理で木を切るようなものだ。 大工の巨匠の代理で木を切るとき、自分の手を傷つけてしまわぬ者はほとんどいないとなっておりますね。で、まあ、井筒さんの方の中ですね、冒頭のところの人々がもはや死を恐れないのであればということに対して、すなわち悪い統治のせいで人々が不幸で自暴自棄になってもはや死を恐れなくなってしまった場合のことを指していると。人々がもはや死を恐れないのであればというのは、統治者ですから悪い統治のせいでということですね。で、2行目の、もし人々がいつも死を恐れていればというのは、すなわち、まあ、1の反対に、もし人々が幸福で死を恐れ生きたいと願うならということだということで説明してますね。で、この本で、まあ、4行目にあたるんですけど、しかしながら殺すことを職とする真の執行人が存在するということについて、井筒さんは、すなわち天もしくは道の否定的で破壊的な側面のことというふうにまず紹介してましてね。で、続けて、道は万物を存在させるが、それは万物のそれぞれが無という根源的状態へと復帰するよう、究極的にゼロの状態に引き戻しもする。ですから、この後者の道の側面がここで普遍的な執行人としてイメージされているということですけれども、これなかなか分かりにくいちょっと文章ですね。この執行人ということ自体は、天もしくは道の否定的で破壊的な側面のことというふうに紹介していて、道は万物を存在させるが、それは万物のそれぞれが無、もともとは無という根源的な状態へと復帰するよう、究極的にゼロの状態に引き戻しもすると道っていうのは万物を存在させるけれども、一方で万物のもともとは無であったというところにも引き戻すという意味合いなんでしょうね。あるようでないと、あれ存在させるけれども、存在させるけれども存在しないということも言えるというか、そういうふうな意味合いもあるんでしょうかね。まあ、なかなか難しい、74章っていうのはなかなか難しいことですけれども、でも、まあ、文章自体はまあまあ、その現代のこういろんな営みっていうか、人間の、まあ、社会のこう司る全体の状況なんかを物語ってるというふうなことも言えます。物語ってるっていうよりも、そのあり方っていうか、まあ、理想的なあり方っていうか、そういうことも言ってるよう にも取れますけれども、第74章、人々がもはや死を恐れないのであれば、死によって彼らを恐れさせることなどできようか。もし人々がいつも死を恐れていれば、そしてもし統治者が悪いことをした人間を捕らえて処刑することができれば、誰があえて悪いことなどしようか。しかしながら、殺すことを職とする真の執行人が存在する。その執行人の代理で人を殺すことは、大工の巨匠の代理で木を切るようなものだ。大工の巨匠の代理で木を切るとき、自分の手を傷つけてしまわぬものはほとんどいない。ということですね、なっておりますが、しかしながら、まあこれはちょっとね、一回読んだだけでは、なんか伝わってこないというか、そんな感じもしますね。まあそういうこともよしとして、読んで、とりあえず読んでなんとなく感じるというところにしましょうかね。残りわずかになってきましたといったところで、時刻が8時12分になったところです。以上です。